ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は熊本市が取り組みます市民の健康づくりに関してお話を伺っていきます。ゲストは熊本市健康づくり推進課から、中尾沙耶さんです。中尾さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
中尾さんは、健康づくり、まあ市民の健康づくりに取り組んでいらっしゃる健康づくり推進課にいらっしゃるわけですけれども、もともと管理栄養士。
はい、管理栄養士をしております。
ねえ、管理栄養士ってことはどういうことやるわけですか、本来の仕事で言いますと。
あ、そうですね、お客様の、お食事の内容、どういったふうに健康づくりに変えていけたらいいかなということで、お客様の健康の、数値である血糖値が高い場合はこうしたらいいよということをお食事に乗せてどういうふうに変えていったらいいかなという具体的なアドバイスをしたりします。
なるほどね。専門家でいらっしゃるわけですけども、
はい、
健康づくり推進課の皆さんってほとんどの方がなんか専門職というか、なんかね、持ってらっしゃいますよね。
そうですね、保健師もしくは歯科衛生士もおりますし、あとはもちろん事務の方と一緒になって健康づくりに取り組んでます。
はい、はい、という専門の方々がたくさんいらっしゃるところなんですけども、私もこの番組で何度か、言ってますけれどもね、CKD 慢性腎臓病の広報大使ということで、たまに活動のお手伝いをさせていただいたりもしてるわけですけれども、行政の方だけじゃなくて病院の先生とか医療関係者とかいろんな、市民の一般の方もこれ参加して、いろいろ活動をやってるんですね。
はい、
でそんな中ですね、昨年度、第3回健康寿命を延ばそうアワード、生活習慣病予防分野で厚生労働大臣優秀賞、自治体部門受賞ということで、これも非常に素晴らしい賞を受賞したわけですけれども、これ具体的にこれどういう賞なんですか。
はい、まずアワードの題名にもある健康寿命という言葉をご存知でしょうか。健康寿命とは健康に問題なく日常生活を送ることができる期間のことです。平均寿命の伸びに伴い、平均寿命と健康寿命の差、つまり寝たきりや要介護状態などの不健康な期間が伸びる傾向にあります。平成22年の厚生労働省の調査によると、その差は男性で約9年、女性で約12年とも言われています。平均寿命と健康寿命の差が広がると、医療費や介護給付費が増大するほか、個人の皆様のですね、生活の質が低下してしまいますので、厚生労働省では市民の皆様の生活の質向上と社会保障負担軽減のため健康寿命を延ばす取り組みに力を入れています。
なるほどね。よくなんか前ほらピンピンコロリじゃないですけど、
そうですね、
言ってましたが、
はい、
ね、もう寝たきりとかお医者さんにずっとかかった状態が長く続いちゃもう意味がないと、
はい、
長生きしてもね、
はい、
いうことですよね。はい、で、その厚生労働省から、この賞をねいただいたということなんですけれども、平成21年からですか。
はい、
ね、CKD 対策取り組んでこられて。
そうです。
どうもこれが認められた。
はい、
はい、
そうです。今回ご紹介いただきました健康寿命を延ばそうアワードとは、はい、厚生労働省が健康寿命を延ばしましょうとをスローガンに掲げているスマートライフプロジェクトの一環として、生活習慣病予防に貢献した企業や団体、自治体の優れた取り組みを表彰するものです。で、先ほど松崎さんも言ってくださったように、熊本市では平成21年度より慢性腎臓病、略して CKD 対策に取り組んでおります。5年間の取り組みを、すべての市民が生涯を通して住み慣れた地域で生き生きと暮らせる街を目指して、 ネットワークで守る市民の空豆と題し参加を行い、厚生労働大臣優秀賞を受賞しました。
空豆っていうのはどういうことですか？ちょっと説明してもらえますか？
はい、はい、空豆というのはですね、腎臓の形がですね、空豆の形に似ておりますので、今回腎臓と書いて空豆というふうに読むように題名を書いております、
ね、これがね、もうなんか普段何やってるかよく分かんない臓器と思ってる人もいるかもしれませんけどもね、はい、胃とか食道とかなんか感覚があるところだったらね、なんですけど、これがすごく大事なところなんですよ、もう本当にね。で、賞を受賞したわけですけれども、はい、どういったところがこれこうその受賞につながったといいますか、評価されたんでしょうね。
はい、熊本市では CKD 予防から重度までの段階に応じた4本柱の対策を実施しています。今回のアワードでは関係機関団体の皆様と連携した対策を行っている点、さらには新規の人工透析者、新規の人工透析導入者が減少するなどの実績が上がっていることが評価されたのではないかと思います。
素晴らしいですね。これ熊本市はこれまで皆さん多かったんですよね。
そうですね、
平均より随分多くてね、はい、ちょっと今不名誉ですけれどもこれはね、で今減っていってるということですよね、
はい
はい、これやっぱり皆さんのいろんな活動があったと。
はい、
はい、
それがですね、医療機関や検診機関や、協力企業の方々など各分野で地道な活動をされています、松崎さんにも広報大使としてラジオなどで CKD の啓発をしていただいておりますが、
はい、
このように多くの関係機関や協力団体の方との方のご協力による CKD 対策ネットワークでの取り組みが評価されたことは大変嬉しく思っております。特に取り組みの中心である CKD 病診連携システムでは、 CKD 対策に協力していただけるかかりつけ医の先生を病診連携医として登録し、患者さんの腎機能が基準を超えた場合に腎臓内科専門医へ紹介してもらう取り組みで、かかりつけ医と腎臓内科専門医の2人の主治医で患者さんの腎機能をフォローする体制のことです。
なるほど、
透析治療への移行を遅らせたり防ぐことを目的としております。
いつも行く病院があって、はい、ちょっとおかしくなったら、はい、専門医をすぐ紹介してくれると、
はい、
この連携が非常にスムーズになってきたんで、はい、実際数も減ってきてるんじゃないかと、はい、いうことなんですけどもね。実は平成20年頃はですね、人工透析の割合日本一高いレベルにあって非常に多かったんですけれどもね、
はいはい、そうです。
で活動が21年から始まって、21年度では295人だったこの数が全国平均ぐらいまで下がった、
はい、そうです、ね、まだそうですね、
減らしてない、ごめんなさいね200人までこう、まあ、目標にしてるんですけど、今26年度末では251人、
はいはい、
ちょっと下がってきてますね。
そうですね、
いうことでね、まあ、だんだん実を結んでいってるのかと思うんですが、まあ、よく成人病でこう有名なのほら糖尿病でね、
あ、そうですね、
もう我々もちょっとすごく気にしてるところもちょっとあるんですけれども、はい、ここと腎臓病のちょっと関係みたいなのちょっと簡単に紹介してもらえますか。
はい、糖尿病の合併症の一つに、糖尿病性腎症があります、
はい、
糖尿病性腎症は人工透析原因疾患の第1位となっております。ですので糖尿病を予防することが CKD の予防にもつながるということになってます。
だからね、つながってんですよね、やっぱね、
はい、
両方だから皆さんこれ気をつけとかないといけないということなんですね、
はい、
さて、まあ賞ね、非常に評価もされて数も実績もだんだん出てきましたが、これからの取り組みというのはどんなふうに考えてらっしゃるんですか。
はい、平成27年5月26日松崎さんにも ご参加いただきましたが、熊本市 CKD 対策推進会議を開催しました、この会議は医療機関や関連企業などの皆様と今後の CKD 対策について意見交換し連携を深める場として毎年開催しているものです、今年は管理栄養士や薬剤師、 臓器移植コーディネーターの方々の活動報告があり、各分野での CKD 対策について関係機関の方々と情報共有を図ることができました。
私もこの間参加しましたけども、
はい、
病院の先生、現場にいらっしゃる方がいろいろ活動とかね、啓発を実際やってらっしゃって、その話がやっぱりね、非常に面白いですね。親に言ってもなかなか言うこと聞かんけんが、子供から言わせようとかねいろいろ、いやでも子供に言われたら言うこと聞くもん ね、 親もちょっと意識しますよ、 そりゃ、
はい、
ねえ、なんかそういういろんなね、いろんな角度からねアプローチされてる方がいて、はい、いろいろ他にもいらっしゃるんでしょ。
はい、
ね、
熊本市では他にですね、校区単位の健康まちづくりを進めております。その具体的な活動として、自治協議会や会議に参加していただいております社会福祉協議会、他地域の方々と健康まちづくりについて話し合い、近隣の自然を生かしたウォーキング大会を行っているところや、地域でのイベントで健康チェックを行うところなどですね、健康づくりをテーマとしたまちづくりに取り組む健康まちづくり活動がどんどん活発になっていってます。
意識が高まるだけでもね、
はい、
やっぱ随分変わるもんなんですよね、人間ってね。
はい、
そういう気持ちがすごく大事、
はい、
で忘れてるとね、気がつかない間にどっか悪なっとったりするとですよね。
そうですね、ぜひ意識を高く持っていただきたいと思います。
そうですよ、ドブドブかけてる醤油がちょっと少なくなるとかね、
とても大事です ね、
変わると思うんですよ、はい、ちょっとね、
そう、ちょっとだけでも、はい、日頃変えていただくとだいぶ違うと思います、
ね。はい、でもほら、成人病とかって日々の積み重ねでなりますから、
はい、
その日々が少し変わることでね、
はい、
ちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。はい、で、実はですね、毎年イベントなんかも行われてるんですが、今年はどんな感じになってますか？
そうですね、はい、熊本市では毎年11月の世界糖尿病デー、3月の世界腎臓デーに合わせてショッピングモールなどイベントを開催しています。また各区の行っているイベントなどでも、市民の皆様に広く CKD や生活習慣病について知っていただくため、血圧や体脂肪測定、医療相談など腎臓機能を検査する尿試験紙の配布などを行っています。見かけられた際はぜひお立ち寄りください。 CKD に関するお問い合わせは熊本市健康づくり推進課までお気軽にお電話ください。
はい、私も何回かお手伝いしたことありますけどもね、ただでいろいろアドバイスしてありますからただでを強調するのも何なんですけどもね、気軽に参加していただきたいなと思いますね。
はい、
はい、それでは最後になりましたけれども、中尾さん、皆さんへメッセージをお願いします。
はい、はい、現在 CKD は成人の8人に1人とも言われています。腎臓は沈黙の臓器と言われるように、悪化するまで自覚症状が少ないため、気づかないうちに病状が進行していることがあります。特に40歳以上の皆さん、特定健診を受診されていますか？受診する時間がないなどの理由はあるかと思いますが、ぜひ早期発見のため特定健診をお受けください。お願いいたします。
はい、忙しくてね、忘れちゃうんですよね。私もそうです、ごめんなさい去年行ってないんで今年は行きたいと思います年に1回は皆さん本当行かんといかんですよ。
はい、
はい、ということでございましてね、本当日々の積み重ねだと思いますのでね、中尾さんね、
はい、ぜひお願いします、は
い、お願いしたいと思いますね中尾さんね、はい、はい、ということで今日はですね、健康づくり推進課、熊本市の健康づくり推進課から、中尾さやさんにお越しいただきました。中尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。